ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。リスナーの皆様はガオーと怪獣映画を1週間見ていたでしょうか。今夜は先週に引き続き、怪獣が大好きという脚本演出家の岡本邦彦さんにご登場いただきます。先週の話では、来週は平成ガメラ3部作について話すぜと言っていらっしゃいましたけれども、どのようなお話になるのでしょうか。岡本さん、こんばんは。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。先週は、まあ、怪獣映画って言っても男の子が好きなやつねなんてふわっと思っていた私ケイちゃんも、目から鱗の怪獣映画に秘められた様々なストーリーとか、はい、バックヤードみたいな話を聞かせていただきましたが、その中でも、はい、2週目となる今週は平成ガメラ3部作、はい、ここを少し掘り下げていこうというお話でしたが、そうです
ね、
もう
大好きな映画ですね、これはもう。
先週もいろんなお話ねあったんですけども、その中でも怪獣映画の中でも平成ガメラが最も好き。
まあ最もというとちょっと語弊ありますけども、3部作の色の違いが3つとも全然違うんですよ実は。でそれも含めて、なんかすごく面白い3つの作品がガメラという一括りでなんか見れるいいパッケージだなと思っております。
わ、じゃあ、平成ガメラに詳しくないケイちゃんと、そしてまあ大好きというリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、その3部作、どのように色が違うのか、ストーリーなども教えていただけますか。
まずですね、1ですよね、最初のガメラなんですけど、これはね本当にね、まさに災害映画として怪獣映画を捉え直したらどうなるのかっていう、そういうね、もうまさにあの怪獣が大好きなまま育った大人たちがものすごく一生懸命考えて作った、あの大人のための怪獣映画なんです。
大人のための怪獣映画、
本当にそうなんです。あのまずですね、敵はギャオスっていう、まあ、羽の生えたギャーギャー言ってるからギャオスなんですけども
本当に可愛いですけど、
そういう感じなんです、ですけど、でこれが人を襲い始めてるんですね、
はい。
3匹ほど、まあ、大中小みたいな大きさの違いはあれども、まあ、あの町の人たちとかを襲い始めましたと、でこれで、まず自衛隊ではなくて防衛軍と呼ばれてるんですけれども、
はい、
まず軍隊が動くんですが、あの急にミサイル撃ったりとかしないんですね。まず捕獲しようとするわけですよ、
おギャオスを。
現実的でしょ、あの捕獲作戦みたいなやつをやってる最中に、これはまた別系統でですね、ガメラが海の中からですね、ギャオスが蘇ったことによって、ガメラが反応して、ガメラがギャオスを、追っかけてくるというですね、なんかそういう冒頭なんですね。でなぜあのガメラがギャオスを襲うのか云々っていうのは、またこれ後半になんかあの明かされてくる謎なんですけれども、まあ言ったらあの人間にとってはどっちも怪獣なもんですから、ね、どっちも攻撃しちゃうわけですよ。
そうですね、またもう一匹来たよ、あいつも狙わなきゃってなりますよね。
まあ、ここからその、ね、あのその秘密がだんだん分かってくるみたいなストーリーはまあ別であるんですけれども、まあ、単純に2匹変なものが現れた時に、防衛軍と呼ばれる、まあ、自衛隊的なものは一体どういう行動を取るのか、どのようにこの事態を収拾しようとするのかみたいな感じを結構真剣にやってるやつなんですね。で、あのこれがね、ギャオスがなぜ出現したのかっていうのが、これがなかなか面白くてですね、あの地球温暖化が進んでいると、
はい、今問題になってます ね。
でそれであの、まあ、温度が上がってるもんですから、だんだん古代と同じようなあの温度になってきてて、ギャオスはどうやら古代にいた生物なのだっていうことになるんですね。はい、でこれどんどんどんどんお話が進んでいくと、実はこれどうやらムー大陸とアトランティス大陸みたいな時代の話で、2つの国が戦ってたようだと。でギャオスは一方の生物兵器なんですね。
兵器なの？
そうなんです。
はあ、
怪獣、実はこの物語の中に出てくる怪獣は生物兵器なんですね。
はあ、
でギャオスは人を襲うようになんていうか作り出された生物兵器で、なんとガメラはですね、それに対抗しようとした別の国がですね、人類を守るために作った生物兵器だったんです。
ガメラは人類を守るために追いかけて、
そうです、ギャオスを倒すイコール人類を守る、特に子供を守るように なんか設定されてるんですね、この遺伝子的に、
うんうんうん、
なので絶対にこう子供がいたらそれを守ってしまうというような性質も持っているという、
はあ、優しい。
そうなんですね。ただこれが優しいだけではなくてちょっと一癖あるのは、要は兵器だからそうしてるんですね。わかります？このちょっと切ない感じ分かってもらえます？自らの意思ではないのかもしれないんですよ。盲目的に人類の子供を守ろうとするんですよね。
は
ちょっと悲しいでしょ、
うんうんうん、
もうどんなにピンチでもどんなに痛い目にあっても思わずそれをやってしまうという感じが、そうなんです。この辺の切なさがワンの僕の好きなところなんですけど、
グッとくるところですね。
グッとくるところです、
はい。
でまあ、それでまあ一応まあその、ね、大枠ですよね。このワンにおいて要はこれはどちらも人類が作り出した生物兵器の戦いを描くものであって、
うん、
それは例えば、ね、あのもう要は人種の差とかうんぬん関係ないんですよ。ギャオスの方は、
はい、
人を見れば襲うんです、
うんうん、
でガメラの方も人を見れば守るというか、要はまあ子供しか守らない時もあるんですけど、
うん、
まあ、そういうなんていうんですかね、人が、人の心の要は人間なんて全員死んでしまえっていうような考え方とですよ、うんうんうん、いや人類にはまだまだ
未来があるんだと、
希望があるんだって思った人たちが作ったガメラとの、うん、そういう戦いの物語なんです。これ
壮大
ね。まあ言ったら
これそれがワンですよね。
そうです、
うんうんうん、
これがまあ1995年公開なんですけれども、
はい
はい、まあ要は90年代ですから、まあ、世紀末っていうかなんか雰囲気ってなんとなく覚えてらっしゃるかなと思うんですけど、
うそうです ね、
やっぱりこのなんか善と悪との最終戦争みたいなのが、ね、行われて人類が滅んだりとか滅ばなかったりとかするんじゃないのみたいなね、
はいはい、
なんかそんなような時代の雰囲気の中でまあ作られた怪獣、ね、そういうことなんですね。
2になったらまたストーリー変わるんですか、
はい、これがですね実はだから今95年が1と言いましたけども、
はい、
その次の年96年のが、うん、2なんですけども、これはやっぱりあの阪神の大震災の後に作られてるんですよね。 なのでこれはあの怪獣的には宇宙怪獣なんですけれども、
うん、
要はね街をね、電気に寄ってくるあの小さな怪獣がより集まって大きくなって、ちょっと難しいんですけど、それは、それが巨大な、宇宙植物みたいなのを作って、その宇宙植物は、次の惑星に自分の種を飛ばすために、すごいロケットを売ってしまうので街が崩壊してしまうというですね、
はあ、
ちょっと複雑な生態系
の、かなり複雑ですね、
はい、まあ、要はその怪獣にあの取り憑かれた街は、まあ、簡単に言うと原爆が落ちたみたいな状態になって、
はあ、
あの要するにその崩壊してしまうという、
うん、
うん、でだから要はガメラも、その防衛軍と呼ばれる自衛隊もですね、
はい、
街を守ろうとするんですね。ともかく、
うんうんうん、
勝てるか勝てないかわからないけども、ともかく町を守るためにもう全員が命を投げ出すというですね、
うん、
すごい感動的なストーリーなんです。
は
ー、うん、もうあのね普通に怪獣映画とか関係なく普通にあの人間同士のセリフのやり取りで泣けてしまうというですね、めっちゃ命かけて町も守ろうとしてくれてはるやんっていう感じがね、
うん、
最高のやつなんですけども、
究極のところになった時に倒すというよりも守るという、
そうなんです、そうなんです、
うんうんうん、2
はだから本当に怪獣映画というよりもなんていうかな、災害映画のなんか、一番ええ感じのところを抽出してやってるなっていう、
その絆というようなところが、
そうですね、
これ3部作っていうことなのであと1つ残ってますね、
は
い、
あと1つがですねこれがですね、
うん、
まあ大体怪獣映画ってね、まあ、味方が、うん、まあ、今回でいうとガメラがいて、
はい、
ガメラがまあ倒してくれるわけなんですけれども、
うん、
でも街で戦ってる以上ねガメラも人殺してるわけですよ。
まあ、
要はね、
踏んづけてしまったりとか建物が壊れたりとか
不可抗力かもしれないですけども、
うんうんうん、
火の玉で人はねあの燃えてるかもしれないわけじゃないですか。
なるほどね。
今回 あの、まあ、主人公というかあの敵役はですね、
はい、
あのガメラによって殺されてしまった親を、要するに親を殺されてしまった少女が主人公なんですね。
地球の少女。
そうですそうですそうです、
うんうんうんうん、
渋谷かなんかでなんかあの親を殺されたのかなみたいな話なんですけど、
うん、
要はこの女の子ガメラを殺したいんです復讐のために、
うんうんうん、
でもガメラは人類の子供を守らなきゃいけないんです。でこの女の子が、
うん、
まあちょっと難しいかもしれないですけど、あのギャオスっていうワンで出てきた敵のね、はい、ちょっと種類の違うギャオスと心を通わせるということができるようになるんです、
うんうんうん、
で まあ、イリスっていうちょっとまた別の敵にあの変身するんですけどね、後半に、はい、まあ言ったらガメラは自分が守らなきゃならない女の子に、殺されようとしているという、
切ない、
切ない話なんですね、
うんうん、
でこれもですね、要は善と悪の戦いのね、
はい、
要はあのどう言ったらいいかな、これは99年公開なんですけれども、うんうん、95年から99年っていうこのガメラシリーズの時代ってね、
はい、
まあこういう言い方すると分かりやすくなるか分かりにくくなるか分かんないですけど、エヴァンゲリオンとオウムの時代なんです、
はい、はー、ちょっと混沌としてるというか、
そうですね、要するに人の心のありようみたいなものと、うん、世界のありようみたいなものが何か連続してるんじゃないかみたいな雰囲気が、
うん、
特に日本の物語世界の中では結構言われてた時代なんですね。言われてたというか、その、自分のその主人公の心のありよう、この世を受け入れるか受け入れないかが、うん、この世界の滅亡なりに関わっているのではないかみたいな、これ日本独特のちょっとあのお話の作り方だったんですけれども、うんうん、そういうのがなんかあった時代なんですね。でだからガメラもちょっとその影響を受けて、うん、要はこの少女を救えるのか救えないのか、ガメラは果たしてどうこの少女をするんだろうっていうのが一つのテーマなんですけれども、
うんうん、
あのはっきり言うと怪獣映画としては少し破綻してるんです、テーマが難しすぎて、
うん、
ただなんていうのかな、あのこの3で明かされる新しいそのガメラの設定でね、
はい、
すごいのがありまして、
うん、
実はねこのすごい頑張ってあの日本というか世界を守ってくれてるガメラね、
はい、
なんとね1匹じゃなかったことが分かるんです、深海海の底にですね、
はい、
もう本当に数千個のガメラの死骸なのか、それとも新しくガメラになる何か入れ物なのかがずらーってある絵があるんです、映画の中に
3部作の3に。
これはだからね、僕らが思ってたヒーローは実はね替えが利くものだったんです。怖くないですか、
怖い、急になんか岡本さんが怖くなった。
怖くないですかこれ、
でも3部作で終わってるんですか、
う
ん、
そうだ、終わった。で要は替えの利く存在だったっていうこの切なさがわからないですかね、その要は命を懸けて本当に守ってくれてるんですガメラは、この世界をね、
うん、
もう少女にどんだけ傷つけられようとも、でも少女を攻撃することはないわけですよ、
うん、
もうボッコボコにやられるんですこの3あの3のガメラは、
敵戦えない敵なわけですね、う
ん、戦ってるんですけれども
攻撃しきれない、
そう、うん、そういうことですね、
うん、
でまあ敵もものすごい強いわけですよ、だからもうボッコボコになりながらも少女だけはなんとか助けようとしている、ただなんていうんですかね、別に彼は代わりが利く存在だというね、でも踏ん張るっていうこの感じがもうね悲しくてしょうがないんです、
わ、涙がもう止まらなくなりながら見てしまいそうですね。
でなんかまあ僕ずっとこの怪獣ってものは何かの災害なりね、
うんうん、
なんかあの戦争なりっていうなんか大きなもののなんか象徴やっていう思ってたんですけども、
はい、
このね3部作のね3を見た時に分かったんです、ガメラはね孤独を象徴してるんですよ、男の持つ孤独なんですあれは。おじさんの持つね少女には何も分かってもらえない、
分かってもらえない、
そしてこの時代でしょ、うん、多分コギャルとかいるんですよ、
なるほど、
ちょっと忘れましたけど時代は
99年
同級生でコギャルばっかりやったらね少年はもう孤独になるしかないんですよ。
なるほど ね
コギャルばっかりに囲まれて、ね、
そ
んなね心を通じれる女の子なんていないような時代にねこれは、うんうんうん、作られてるわけですよ。
じゃあちょっとあのラジオ機の皆さんもいろんな思いを体感するために平成ガメラ3部作、はい、ぜひともこの機会にご覧いただきたいと思います、
はい、
熱いお話を2週にわたってお伺いすることができました。マイシネマヒストリー脚本演出家の岡本邦彦さんにお伺いしました。もう本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報、 先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの菅野拓也さんにお越しいただきましたよ。菅野さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
早速ですけども、はい、菅野さん、今夜はどんな作品ご紹介いただけるんですか？
今回ね、すごいですよ、うん、ダニエル・ラドクリフっていう、あのハリポッターでおなじみの、はいはい、ダニエル・ラドクリフの最新作ご紹介したくお持ちしました。
もうかなり大人になってしまいましたけどもね。そうなんです。でもハリーポッターのあのダニエル・ラドクリフがどんな役やってるのかすごい楽しみですね。
でしょ、
うん、
彼のね、最新作、役柄が面白くて、
はい、
今度の役柄、死体の役なんです。
ちょっと待ってくださいダニエル・ラドクリフの最新作、死体の役。
ダニエル君ね、死体で主役です。
死体で主役なの？そうなんですよ。でもほら、死体っていうことは、うん、動いたり喋、うんうん、ったり、うんうん、できないじゃないですか。
そう、死んでますからね。
でも主役でも
そうなんですよ。
どんな映画なんですか？
あの物語としては、はい、あの絶海の孤島に遭難した青年がいるんですけれども、
うん、
もう誰も助けに来ない、で絶望の淵に立った彼がもう自殺しようとするんですね。
もう
誰も来ないや、うん、誰も来ない、助けに来てくんない、もう俺ダメだって言って首くくろうとして、ふっと波打ち際を見たらね、人がいるんですよ。
あら、
人だって言って駆け寄ってみたら、
うん、
死体だったんです。
それからダニエル・ラドクリフさんの、
お前死体かよって言って、
なんだよ、
やっぱりダメなんだ、やっぱり俺ダメなんだって言って、もう一回死のうとして、うん、その死体のベルトを外してね、今までのロープだったらこう草とか編んだやつとか切れちゃったりしてたんで、
ね、
そのベルトを使って、
うん、
こう首くくろうとした時に、そのね、死体が動き出したんですよ。待って、ちょっと待って、今動いたんだけどって思って、もう一回よーく見たらね、動くんですよ。ピクピク動き出すんですよ。はぁーと思って駆け寄っていたらね、死んでるから、あのガスが漏れててね、
は
あ、おならみたいなので動き始めてたんです。
あ、プッププププププっていうガスが漏れるので、ピクピクピクピクピクって、
と思ったらね、それがこう海の方に逃げていこうとする。
はいはいはい、
ちょっと待って、一人で動いてるよって思ったら、そのおならを推進力にしてね、
はあ、
船のように海へ、大海原へ出ていこうとするんですよ。待てよと、
うんうん、
捕まえます、首に紐かけます、
うん、
ジェットスキーみたいに乗れちゃいます、
そう、
島を脱出するんですよ
面白すぎる。
これがね、なんとね、冒頭10分の話なんですよ。ここからね、話がまた進んでいくんですけど、
はいはい、
ジェットスキーみたいにこう大海原に出たはいいんですけど、やっぱ波にさらわれて、もう転覆してしまってね、
うんうん、
また別のこう島みたいなところに流れ着いてしまうんです。
あ、まあでも一つの希望を見つけたけれども、
そう、
ま、
やっぱり、
うん、違う島に、
それでもダメなのか、
うん、
で隣見たら死体も降りているんですよ、転がってるんです
なんか死体だけど妙な友情感を感じますね。
で最初はね、もうそれを置いたまま、
はい、
まあ新天地なんで、ちょっと目の前ジャングルがあるから、このジャングルを切り開いていったら、
はい、
何かあるかもしれない、誰か
住んでるかもしれない、
うん、と思って行こうとするんですけど、やっぱここまでね来た腐れ縁で行っていけないし
置いていけないんで、まあ、だったらそのジャングルに連れてきてくれた相棒なわけですからね、したいですけど、
よっこらしょってこうおんぶしながらジャングルをこう切り分けていくんです。
男の友情、う、うん、
でもね、こうやっぱり死体なんて重いんで疲れるんですよ、喉乾くんですよ、食べ物も飲み物もないんですよ。でも洞窟に入ってもうほんまにまた絶望するんですけど、
はい、
その彼をね、もうなんでこんなことになったんだよって言って、こう 首筋掴んで、胸ぐら掴んで、うん、おいってやってたら、彼がね、なんと息をし始めたんですよ。めにって息が漏れてた。喋るじゃねえか、
うんうんうん、
そしたらね、彼が今度喋り始めたんですよ。でそこから物語がどんどん進んでいって、死体のように思っていたんですけれども、
うん、
実はその体を使っていろんなサバイバルができるようになってしまう。ここにねタイトルの謎が隠れているんですけれども、スイスアーミーマンっていうタイトルなんですけれども、
うん、
あの最初にスイスの軍人の話かなとかって勝手に思ってたんですけど、これ違って、はい、あのスイスアーミーナイフっていわゆる十徳ナイフっていうんですか、
はいはいはい、
あのポケットとかに入れてキャンプの時にナイフとか、そうそう、ハサミとかドライバーとかがいろいろある
ついてる、
うんうん、あそこからね取ってるんですよ。その下にはスイスアーミーナイフ十徳のようにいろんな便利機能がついている
ラドクリフ便利、
アホでしょ本当に
ちなみにまあ最初ベルトはね首をくくるのにも使えましたけど、死体はそのアーミーナイフのようにどんな役割を担ってくれるんですか、
ね、体の中に水を溜めておくことができるから水筒になったり歯を歯この口の歯ねあれを研いだらこうひげを剃れたりとかカッターになったりとかでさっきおならって言ってガス出るじゃないですか、
はいはい、
あれが口から出ることも分かったんですよ、うんうん、小石を詰めて胸をフンと押したら口から石がビューン出るんで小動物を捕まえることもできる
ラドクリル
腕がね四五硬直で固まってるんで、うん、振り下ろしたら木が折れる、
うわーすごいな、
手もね固まってるんでこう無理やりグググって広げたらギュッて戻るんですよ、
はいはい、
その戻った瞬間にパチッっていう感じで火打ち石みたいになって火がついちゃったりするその他にもねいろいろといろんな役割があって、で彼とこう友情みたいな感じになって二、うん、人でこう島というかそこから抜け出そうと、なんか変な友情物語みたいになって
一緒にね、そうここまで来たらね、
そうバディームービーというかね親友みたいな死体なんですけど、
わーていうかめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、映画としては どんな感じなんですか、ね、評価というか
めっちゃ面白いですけど、おならしまくってるんでこの話を聞いて面白いと思った方はね間違いなく面白い、でもこの話を聞いて、なんかちょっと下品って思う方ね、
はい、
ラストすごいですよ、うん、まさかの感動が訪れますよ
こ
れ
ね、この展開で、
うん、そうもう一人の役者さんがポール・ダノって有名な方なんですけれども監督が彼を口説き落とす一言が、うん、最初のおならで笑わせて最後のおならで泣かせる映画を作りたい彼これでねポール・ダノが出演決めたっていう、
私おならで映画館で泣きたいわ
最高でしょこれ、
絶対映画館に見に行きたいですね、
そうなんです、
とてもハッピーな気持ちに、ね、
なりますよ間違いなく、
へ
まさかね最後のあのおならでね本当にうるって
来ました、
うん、来てきた、
うわじゃあもう最初は思い切り笑って
アホやー思って見てるんですけど、だんだんこう前のめりになってくるんで、
へそ
う飲んでる缶ビールも忘れるぐらいになりますよ
絶対行こう。スイスアーミーマンはいつからどちらの映画館での上映になりますか、うん、
こちらね9月の22日金曜日から全国公開となります、
はい、はい、絶対行こう
ぜひ映画館でお楽しみください、
もうあさって9月22日金曜日からですね、全国公開になるということなんで、はい、最初のおならで笑って最後のおならで涙するという、名作スイスアーミーマン、はい、皆さんもぜひ足を運んでいただきたいと思います。いやもう先読みシネマ情報でこんなに笑ったの初めてかもしれない先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラの菅野拓也さんにスイスアーミーマンご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。